癌の検査について。更新確認日、2021年7月1日、国立癌研究センター、癌情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、癌の検査について。1、それぞれの検査、種類別。2、それぞれの検査、五十音順。3、それぞれの検査、主な検査。3-1X線検査とは、3-2CT 検査とは、3-3MRI 検査とは、3-4PET 検査とは、3-5超音波、エコー、検査とは、3-6腫瘍マーカー検査とは、目次終わり、癌の検査について、癌の疑いがあるときには、診察とともに様々な検査が行われます。また、癌の検査は治療前だけでなく、治療中、治療後にも行います。検査の内容や回数は、疑いのある癌の種類や状態によって、一人一人異なります。自分がこれから受ける検査について、目的や方法を知っておくと、担当医からの検査の結果や病気の説明がより理解しやすくなります。検査をする前の説明をよく聞いて、わからないことがあれば、担当医や看護師に聞きましょう。病気とあなた自身について調べることから始まります。癌の疑いがあるときには、最初に担当医による問診と診察が行われます。体の状態や症状のほか、診断の手がかりを得るために、過去にかかった病気、現在かかっている他の病気について、家族や血縁者も含めて詳しく聞かれます。また、生活習慣、喫煙や飲酒、食料などについても聞かれます。より詳しい情報を得るために、血液検査や画像検査などが行われます。さらに必要に応じて、病理検査が行われます。これによって、癌であるかどうかの最終的な診断を確定することになります。また、癌と診断されたら、治療方針を検討するために、癌の広がりを調べる検査が行われます。同時に心臓、呼吸、肝臓、腎臓の機能をはじめとして、全身の状態を検査し、治療を受けることができる状態かどうかを評価します。治療前だけでなく、治療中にも検査を行い、治療効果の判定や副作用、合併症が起きていないかの確認を行います。主な治療が終わってからも、治療の効果が続いているか、転移、再発がないかの経過観察をするために検査をします。検査と診断にかかる時間は、適切な治療を行うために必要な時間です。検査が多く、治療の予定が決まるまでの期間がとても長いと感じることもあるかもしれません。しかし、癌であるかどうかや、どんな癌であるかがわからないと治療を開始することができません。癌の治療では、治療の効果を最大限に得ることと、治療による体への負担を最小限にすることを、同時に考える必要があります。そのため、検査はいくつかの段階を経て行われます。最終的な判断には、それぞれの検査担当医が作成した報告書をもとに総合的に判断する必要があるため、時間がかかります。参考情報、癌の早期発見を目指した癌検診について、自治体が行う住民検診として行われる癌検診について、市町村などの自治体が行う癌検診は、癌を早期発見し、適切な治療を行うことで、癌で亡くなる人を減らすことを目的として行われ、症状がない人に定期的に行うものです。我が国では、厚生労働省の癌予防重点健康教育及び癌検診実施のための指針、平成28年一部改正で検診方法が定められています。ここでいう癌検診は、このページで紹介している癌の診断や治療が終わった後の検査とは異なります。癌検診については、関連情報のページをご覧ください。関連情報、癌検診についてリンクが貼られています。民間で行う早期発見を目指す癌検査について、民間で行う早期発見を目指す癌のリスク検査などは、癌で亡くなる人がどれくらい減少するのかについての科学的データが十分ではなく、国が推奨する癌検診ではありません。検査によって、費用や検査方法などが異なりますので、よく確認しましょう。民間の癌検査を検討する場合には、次のことを考えてみてください。この検査でどんなことがわかるか。この検査では、 費用がどれくらいかかるか、異常が見つかった場合、どのような対応をしてもらえるか、参考情報終わり、作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、に、作成協力者、団体、個人、癌の検査について、X 線検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、PET 検査とは、超音波、エコー、検査とは、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。1、それぞれの検査、種類別。以下のページでは、癌の検査に関する用語を50音順で見ることができます。それぞれの検査、50音順。リンクが貼られています。1、画像検査。画像検査は、画像によって病気の有無や広がり、性質を調べる検査です。画像検査には、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴画像、検査、PET 検査、超音波、エコー、検査などの検査があります。関連情報、5種類の検査にリンクが貼られています。X 線検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、PET 検査とは、超音波、エコー、検査とは、用語集、癌に関する用語集より4種類。画像診断、とは、画像による検査を元に行われる診断のことを言います。画像検査には、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴撮影、PET 検査、超音波、エコー、検査などの検査があります。画像診断は、治療前に原発層の状況や広がりを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認したりするなど、様々な目的で行われます。更新・確認日、2021年7月1日、骨シンチグラフィーとは、微量な放射線を出す物質を含んだ薬を静脈から注射し、骨への転移の有無を調べる検査です。骨に癌があると、その部分に放射性物質が集まることを利用する検査です。更新・確認日、2021年7月1日、内視鏡検査とは、レンズと光源、ライトがついた細い管を、鼻や口、肛門、尿道などから体に挿入し、喉、消化管、食道や胃、十二指腸、大腸、気管、膀胱などを体の中から観察する検査です。これにより、病変を直接観察することや、病変の一部をつまみ取り、生検、病理検査を行うことができます。更新・確認日、2021年7月1日、血管造影とは、血管にカテーテルと呼ばれる細い管を入れて、その管から造影剤と呼ばれる薬を流しながら X 線装置や CT を使って撮影し、血管の形や血液の流れを調べる検査です。更新・確認日、2021年7月1日に、病理検査、癌かどうか、どのような種類の癌かについての診断を確定するための検査です。体の一部分から採取した細胞や、病変の一部を薄く切り出した組織を顕微鏡で観察することにより、良性か悪性か、異形度はどうかなど、細胞や組織の性質を詳しく調べる検査のことです。病理検査に基づいてなされる診断を病理診断と言い、専門の病理医によってなされます。用語集、癌に関する用語集より11種類。病理検査とは、癌かどうか、どのような種類の癌かについての診断を確定するための検査です。体の一部分から採取した細胞や、病変の一部を薄く切り出した組織を顕微鏡で観察することにより、良性か悪性か、異形度はどうかなど、細胞や組織の性質を詳しく調べる検査のことです。病理検査に基づいてなされる診断を病理診断と言い、専門の病理医によってなされます。更新・確認日、2021年7月1日、細胞診検査とは、採取した細胞を顕微鏡を使って診断します。口腔、気管、膀胱、子宮などの粘膜上からヘラやブラシのようなものでこすり取ったり、皮膚から針を刺して吸引したり、また痰や尿などの液体中に浮遊している細胞を採取する方法などがあります。更新・確認日、2021年7月1日、腺子吸引細胞診とは、病変に細い針を刺して病変部の細胞を吸引し、取れた細胞を顕微鏡で観察することにより、癌かどうかなど、細胞の性質を詳しく調べる検査です。 更新確認日2021年7月1日、組織診検査とは、肝の診断でよく行われる病理検査の一つで、病変の一部の組織片を取って顕微鏡で調べる検査です。生検と同様の意味で使われることが多いです。組織診は細胞異形に加え、構造異常の情報も調べられるので、細胞診に比べて診断率が高く、しばしば確定診断となります。更新確認日2021年7月1日、生検とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日2021年7月1日、リンパ節生検とは、リンパ節が腫れている場合に、その原因を調べるためにリンパ節を丸ごと、もしくは一部を取り出す検査です。局所麻酔で行われることが多いのですが、リンパ節の腫れている場所によっては、全身麻酔が必要な場合もあります。リンパ節が腫れる原因には炎症、感染症など、癌、転移や悪性リンパ腫など様々な原因がありますので、取り出したリンパ節の標本を作り、顕微鏡で見て診断を確定します。更新確認日2021年7月1日、骨髄検査とは、腸骨、腰の骨に針を刺し、骨の中にある骨髄組織を取る検査です。注射器で骨髄液を吸引する骨髄腺腫と、特殊な太い針を刺して、骨髄組織の一部を採取する骨髄生検があります。取れた組織を顕微鏡で観察することで、血液を作る機能や血液疾患の原因、腫瘍細胞の有無などがわかります。血液、リンパの癌の診断や治療法の選択、治療効果の判定に重要な検査です。更新確認日2021年11月18日、髄液検査とは、脳脊髄液を採取する検査です。通常、体をエビのように丸めて横向きになり、背骨の間に針を刺し、脊髄腔、骨髄と硬膜の間の空間に針を進めて5から 10cc の脳脊髄液を採取します。採取した脳脊髄液を用いて、その中に含まれるタンパク質や糖の量、細胞の数や形態を検査します。なお、腰椎の間に細い針を刺して脳脊髄液を採取する方法を腰椎腺腫と言います。更新確認日2021年7月1日、術中迅速病理診断とは、手術の最中に一部の細胞や組織を採取し、病理医が短時間で、腫瘍が良性か悪性か、リンパ節に転移していないか、などについて診断することです。この結果によって治療の範囲を決めたり、より適切な手術方法に変えたりすることができます。更新確認日2021年7月1日、センチネルリンパ節生検とは、センチネル、センティネル、見張り、リンパ節とは、原発層の癌が転移する際に、最初に到達するリンパ節のことを指します。センチネルリンパ節に転移がなければ、他のリンパ節にも転移していない可能性が高いと考えられるため、リンパ節の摘出、覚醒の必要性を決める材料の一つとすることができます。更新確認日、2021年7月1日、異形度とは、ある細胞の形が正常な細胞とどのくらい異なっているかを示す度合いのことです。正常であれば同じような形の細胞が整然と並んでいますが、癌細胞やその前の段階の細胞は形が歪んでいたり、細胞内の核が大きくなっていたりします。このような細胞の顔つきの違いを異形度と呼び、癌細胞の悪性度の目安としています。一般に腫瘍の悪性度、増えやすさ、広がりやすさに関連しています。更新確認日、2020年10月19日。3、バイオマーカー検査、癌遺伝子検査、腫瘍マーカー検査など、タンパク質や遺伝子などの生体内の物質で、病状の変化や治療の効果の指標となるものをバイオマーカーと言います。バイオマーカーで癌の性質を事前に調べ、効果を予測して治療の方針を立てることもあります。 関連情報、がん医療における遺伝子検査、リンクが貼られています。中市販の遺伝子検査について、がんや生活習慣病のかかりやすさに関連した遺伝子検査が可能であるとして、簡易な遺伝子検査が市販されています。一部の遺伝性のがんを除き、大部分については科学的根拠が確立しておらず、検査結果やその解釈、推奨される対策などの信頼性に欠けるものもあるので注意が必要です。腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。用語集、がんに関する用語集より4種類。遺伝子検査とは、遺伝子の異常を調べる検査です。がんに特徴的な遺伝子異常が存在する場合、極めて微量な資料からでも、特定の DNA 断片、数百から数千塩基対だけを選択的に増幅させることができます。PCR 法。この方法を用いて、診断時に迅速に遺伝子異常の有無を調べることができます。また、診断だけでなく、治療効果の判定にも用いられます。更新確認日、2021年7月1日、細胞表面マーカー検査とは、細胞の表面の抗原、細胞の起源、性格を示すいろいろな目印、タンパク質などの物質からなるを解析する方法で、フローサイトメトリーという機器を使用します。血液、骨髄血、リンパ節から取ったいずれの細胞でも検査可能です。この検査により、顕微鏡で観察しただけでは判断がつかない腫瘍細胞のタイプを、その日のうちに見分けることが可能になります。また、治療後に少量のがん細胞が残っているかどうかの判断にも利用できます。更新確認日、2021年7月1日、染色体検査とは、染色体の数と形態、構造、異常の検索をする検査です。採取した細胞を分裂させ、そこで出てくる染色体を固定して検査します。しかし、個々の染色体を同定するには、染色体を適切に染色、分線して得られるバンドのパターンを比較すること、G 分線法が必要です。最近では全ての染色体を色分けしていて、正確に検査ができる SKY 法も開発されています。更新確認日、2021年7月1日、バイオマーカー検査とは、タンパク質や遺伝子などの生体内の物質で、病状の変化や治療の効果の指標となるものをバイオマーカーと言います。バイオマーカーで癌の性質を事前に調べ、効果を予測して治療の方針を立てることもあります。更新確認日、2021年7月1日に、それぞれの検査、50音順。以下のページでは、癌の検査の種類別で見ることができます。関連情報、それぞれの検査、種類別に、リンクが貼られています。亜行、遺伝子検査、化業、画像検査、画像診断、画像診断、血管造影、骨神チグラフィー、骨髄検査、骨髄腺子、骨髄検査、作業、細胞診検査、細胞表面マーカー検査、術中迅速病理診断、髄液検査、生検、腺子吸引細胞診、染色体検査、センチネルリンパ節生検、組織診検査、内行、内視鏡検査、破行、バイオマーカー検査、病理検査、野行、腰椎腺子、髄液検査、ラ行、リンパ節生検。3、それぞれの検査、主な検査、6種類の検査にリンクが貼られています。3-1X線検査とは、1、検査の目的。X 線検査は、レントゲン検査とも言います。がんの有無や形を確認するために行う検査です。多くの場合、肺や骨などの状態を調べるために最初に行います。2、検査の方法。X 線検査は、X 線を使って行います。骨や水分、脂肪などの体の組織によって X 線の通りやすさが異なることを利用し、画像として映し出します。X 線を一方向から体に当てると、体を通過した X 線の差が濃淡の影としてモノクロ画像に現れます。胃や大腸などの消化管や、尿管や膀胱などの尿路系を調べる場合には、病変をより分かりやすくするために造影剤を使用することもあります。3、検査の実際。X 線検査では、金属やボタンなどがついた衣類を着ていると、撮影する画像に映り込むため、検査着に着替えます。撮影部位によっては、体の位置を変えたり、息 息を止めたりすることが必要になります。検査全体にかかる時間は5分程度です。造影剤を使用する場合には、胃ではバリウムを飲み込み、大腸では肛門からバリウムを注入します。また、尿管や膀胱では造影剤を静脈から注射したり、尿道から注入したりします。4、検査の特徴。X 線検査にかかる時間は短く、撮影した部位は画像で比較的すぐに確認することができるため、一般的に広く行われている検査です。しかし、X 線検査では体の中を一方向から画像にしているため、臓器が重なることによって、CT 検査や MRI 検査に比べて詳しい診断ができない場合があります。5、検査を行う主ながん。X 線検査には造影剤を使用しない方法と、造影剤を使用する方法があります。造影剤を使わない場合では、肺がんや乳がん、骨のがんなどで検査することがあります。造影剤を使う場合では、食道がん、胃がん、大腸がんなどの消化管のがん、尿管や膀胱などの尿路系のがんで検査することがあります。6、Q&A、Q1X 線検査ではどれくらい被曝しますか？ A1、1回の胸部 X 線検査で受ける放射線量は 0.06 ミリシーベルト程度です。中シーベルトとは、放射線が人間に当たった時にどれだけ健康に影響があるかを評価するために使う単位です。通常、人の健康に影響することが確認されている放射線量は100ミリシーベルト以上です。放射線による被曝が心配になるかもしれませんが、日常生活の中でも身の回りに存在する放射線を受けています。例えば、東京からニューヨークまで飛行機を利用すると、0.11 から 0.16 ミリシーベルトの放射線を受けます。また、日本においては、1年間の日常生活の中で受ける放射線の線量は平均 2.1 ミリシーベルトと言われています。不要な検査を繰り返すことはよくありませんが、医師が必要と判断した場合には検査を行い、がんの発見や治療の効果を確認することが大切です。ただし、妊娠している人、妊娠している可能性のある人は、胎児が放射線の影響を受けやすいため、必ず医師に伝えて相談してください。Q2X 線検査と CT 検査の違いは？ A2、どちらも X 線を使いますが、X 線検査は一方向から X 線を当て、体の中を二次元的に画像にしたものです。それに対して CT 検査は、体の周りから X 線を当て、三次元的に画像にするため、癌の形や広がりがより詳しくわかります。作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、に、作成協力者、団体、個人、癌の検査について、X 線検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、PET 検査とは、超音波、エコー、検査とは、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。3-2CT 検査とは、1、検査の目的、CT、コンピューティドトモジラフィー、検査は、治療前に癌の有無や広がり、他の臓器への転移がないかを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認するなど、様々な目的で行われる精密検査です。2、検査の方法、CT 検査は、X 線を使って行います。体の周囲から X 線を当てて、体の中の吸収率の違いをコンピューターで処理し、体の断面を画像にします。断面にする画像の厚みの設定は、撮影する部位や検査の目的に応じて適切に決められています。検査の目的によっては、造影剤を使用する場合があります。CT 検査の様子のイラストがあります。3、検査の実際。CT 検査は、ベッドの上に仰向けになった姿勢で行います。検査の際はベッドが自動で動き、トンネル状の装置の中に入ります。撮影部位によっては、息を止めることがあります。検査全体にかかる時間は10から15分程度です。造影剤を使用する場合には、検査を受ける数時間前から食事はできません。造影剤を静脈から注射した時に体が熱いと感じることがありますが、一時的なものですので心配ありません。副作用として、吐き気やかゆみ、くしゃみ、 発疹などの症状が100人に数人程度、また、血圧低下、呼吸低下などのショック症状が1000人に1人未満に起こることがあります。造影剤は尿によって排泄されるため、検査の後には水分を多めに取ることが大切です。これまでに造影剤による副作用の症状が出たことのある人、喘息やアレルギーがある人、糖尿病の薬を飲んでいる人、腎機能が悪い人、授乳中の人は、造影剤の使用に注意が必要な場合がありますので、主治医や担当医に伝えてください。4、検査の特徴。CT 検査は、5から15分程度の検査時間で、広範囲な画像を細かく撮影することができます。5、検査を行う主ながん。CT 検査は、血液のがんも含めて、ほぼすべてのがんで検査することがあります。6、Q&A、Q1CT 検査による被曝が心配です。体への影響はありませんか？何度とっても大丈夫なのでしょうか？ A1、1回の CT 検査で受ける放射線量は5から30ミリシーベルト程度です。中シーベルトとは、放射線が人間に当たった時にどれだけ健康に影響があるかを評価するために使う単位です。通常、人の健康に影響することが確認されている放射線量は100ミリシーベルト以上です。放射線による被曝が心配になるかもしれませんが、日常生活の中でも身の回りに存在する放射線を受けています。例えば、東京からニューヨークまで飛行機を利用すると、0.11 から 0.16 ミリシーベルトの放射線を受けます。また、日本においては、1年間の日常生活の中で受ける放射線の線量は平均 2.1 ミリシーベルトと言われています。不要な検査を繰り返すことはよくありませんが、医師が必要と判断した場合には検査を行い、がんの発見や治療の効果を確認することが大切です。ただし、妊娠している人、妊娠している可能性のある人は、胎児が放射線の影響を受けやすいため、必ず医師に伝えて相談してください。作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、がんの検査について、X 線検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、PET 検査とは、超音波、エコー、検査とは、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。3の 3MRI 検査とは、1、検査の目的、MRI、マグネティックリゾナンスイメージング、検査は、治療前にがんの有無や広がり、他の臓器への転移がないかを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認するなど、様々な目的で行われる精密検査です。2、検査の方法、MRI 検査は、強力な磁石と電波を使って、磁場を発生させて行います。強力な磁場が発生しているトンネル状の装置の中で、FM ラジオなどで用いられている周波数の電波を体に当て、体の内部の断面を様々な方向から画像にします。検査の目的によっては、造影剤を使用する場合があります。MRI 検査の様子のイラストがあります。3、検査の実際。MRI 検査は、撮影する部位にコイルと呼ばれる専用の用具を体に装着し、ベッドに寝た姿勢で行います。検査の際はベッドが自動で動き、トンネル状の装置の中に入ります。磁場を発生させるときに、装置から工事現場のような大きな音がするため、検査中はヘッドホンや耳栓を装着することもあります。検査時間は15から45分と CT 検査に比べて長くかかります。体を動かすと画質が落ちてしまうので、できる限り同じ姿勢を保つことが必要です。撮影部位によっては、息を止めることもあります。MRI 検査では、検査の目的によっては、造影剤を飲んだり、静脈から注射したりすることがあります。血管や胆管などの臓器で造影剤を使わずに検査をすることもあります。MRI 検査は、強力な磁石や電波を使うため、事故ややけどに十分注意が必要です。ペースメーカーや人工内耳などの金属類が体内に入っている人、磁石を使用したインプラントを埋め込まれている人は、検査が受けられない場合があります。色づみやアートメイク、マスカラはやけどの原因になることもあります。また、 装置の中の空間は狭いため、閉所恐怖症の人は検査が難しいこともあります。4、検査の特徴。MRI 検査は、癌などの病気の部分と正常な組織との信号の差、コントラストを画像上で区別しやすい検査です。また、X 線を使わずに磁石と電波を使うので、被曝の心配がありません。5、検査を行う主な癌。MRI 検査は、ほぼすべての癌で検査することがあります。特に、脳、乳腺、肝臓、子宮、卵巣、前立腺、骨軟部など、CT 検査では正常な組織との区別がつきにくい臓器に生じる癌の診断に有用です。作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、に、作成協力者、団体、個人、癌の検査について、X 線検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、PET 検査とは、超音波、エコー、検査とは、主要マーカー検査とは、リンクが貼られています。3-4、PET 検査とは、1、検査の目的、PET、ポジトロンエミッショントモグラフィー、検査は、治療前に癌の有無や広がり、他の臓器への転移がないかを調べたり、治療中の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認するなど、様々な目的で行われる精密検査です。2、検査の方法。PET 検査は、FDG、放射性フッ素を付加したブドウ糖を使って行います。中 FDG 以外の放射性物質を使った PET 検査もありますが、研究段階の検査です。日常診療では FDG を使用した PET 検査がほとんどですので、一般的には FDG、PET 検査のことを PET 検査と言います。PET 検査では、静脈から FDG を注射し、癌細胞に取り込まれたブドウ糖の分布を画像にします。PET 検査は CT 検査や MRI 検査と組み合わせて行うこともあります。PET CT 検査は、PET 検査と CT 検査の画像を重ね合わせることで、癌の有無、癌の位置や広がりを高い精度で診断することができます。3、検査の実際。PET 検査は、検査当日6時間前から糖分を含む飲食物の摂取はできません。検査の直前には、排尿を済ませます。FDG を注射して1時間前後、ベッドなどで安静にして FDG が取り込まれるのを待ちます。撮影時には、機器の寝台の上に仰向けになります。撮影時間は30分程度です。撮影した画像で癌が確認しにくい場合には、さらに時間を置いて撮影することがあります。検査後は、体に取り込んだ FDG を体外に排出するために、水分を多めにとって排尿を促します。糖尿病の人は検査前に主治医や担当医、検査をする施設の医師と相談が必要です。4、検査の特徴。PET 検査には、一度にほぼ全身の撮影ができるという特徴があります。また、癌の大きさや広がりを調べる CT 検査や MRI 検査などの検査と異なり、ブドウ糖を消費して活発に活動している癌細胞の状態を調べることができます。一方で、糖尿病などで高血糖の状態では正確な結果が出ないことがあります。5、検査を行う主な癌。PET 検査は、様々な部位の癌や、血液癌の悪性リンパ腫で検査することがあります。ただし、早期の胃癌の場合には保険診療で受けることができません。また、他の検査、画像診断による病気診断や転移、再発の診断が確定できない場合にのみ保険診療で受けることができます。なお、癌と関係なくブドウ糖が集まりやすい部位では、癌の診断が難しいことがあります。PET 検査での診断が難しい部位は、脳や心臓、胃や腸などの消化管、肝臓、咽頭の粘膜、膀胱や腎、尿管などの泌尿器や、炎症を起こしている組織などです。6、Q&A、Q1、PET 検査で、放射線による被曝が体に及ぼす影響が心配です。大丈夫でしょうか ?A1、FDG から出る放射線の量は 3.5mSv です。中シーベルトとは、放射線が人間に当たった時にどれだけ健康に影響があるかを評価するために使う単位です。通常、人の健康に影響することが確認されている放射線量は 100mSv 以上です。 FDG から出る放射線は時間とともに弱くなり、多くは尿と一緒に体の外に排出されますので心配ありません。検査後は水分を多めにとって排尿を促します。PET CT では、さらに CT による被曝 1.4 から 3.5 ミリシーベルトが加わります。放射線による被曝が心配になるかもしれませんが、日常生活の中でも身の回りに存在する放射線を受けています。例えば、東京からニューヨークまで飛行機を利用すると、0.11 から0.16 ミリシーベルトの放射線を受けます。また、日本においては、1年間の日常生活の中で受ける放射線の線量は平均 2.1 ミリシーベルトと言われています。不要な検査を繰り返すことはよくありませんが、医師が必要と判断した場合には検査を行い、がんの発見や治療の効果を確認することが大切です。ただし、妊娠している人、妊娠している可能性のある人は、胎児が放射線の影響を受けやすいため、必ず医師に伝えて相談してください。9.2. がんを早期に発見するために PET 検診は有効ですか？ A.2. がんの診断が出る前に行う PET 検診は、すでに症状がある場合に行う PET 検査とは異なり、人間ドックなどで行われる任意の検診です。PET 検診によって、がんがどれくらいの精度で発見され、がんで亡くなる人がどれくらい減少するのかなどは、まだ十分なデータがなく、国が推奨するがん検診ではありません。また、PET 検査は一度にほぼ全身の撮影が可能ですが、がんの種類や場所によって、早期発見に有効ながんとそうではないがんがあります。作成協力、関連情報、研修員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、がんの検査について、X 線検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、PET 検査とは、超音波、エコー、検査とは、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。3-5、超音波、エコー、検査とは、1、検査の目的、超音波検査は、がんのある場所や、がんの形、大きさ、がんの周辺の臓器との関係などを確認するために行う検査です。2、検査の方法、超音波検査は、超音波を使って行います。体の表面に超音波プローブ、探触し、超音波の出る機械を当て、体内の臓器から、跳ね返ってくる超音波を画像として映し出します。肝臓がんや乳がんなどでは、血流を見るために、造影剤を使用して超音波検査を行うこともあります。超音波、エコー、検査の様子のイラストがあります。3、検査の実際。超音波検査では、検査を受ける数時間前から食事はできません。ただし、骨盤内の臓器を見る場合には、尿を溜めた状態の方が見やすいため、水分を取り排尿を控えておきます。検査の際は、ベッドに横になった姿勢で行います。検査する臓器によって、仰向けや横向きになったり、腕を上げたりすることもあります。超音波が伝わりやすくなるように、体の表面に検査用のゼリーを塗ってから超音波プローブを当てます。基本的に検査の最中は同じ姿勢ですが、調べる部位によっては、息を止めたり体の向きを変えたりすることがあります。造影剤を使用する場合は、静脈から注射します。超音波検査で使われる造影剤は、副作用が非常に少ないため、CT 検査や MRI 検査の造影剤に対してアレルギー反応を起こす人も検査を受けることが可能です。4、検査の特徴。超音波検査は、痛みや放射線による被曝の心配がなく、体への負担が少ない検査です。そのため、妊婦や高齢者も検査を受けることができます。5、検査を行う主ながん。超音波検査では、肝臓や胆のう、膵臓、腎臓、膀胱、卵巣、子宮、前立腺などの腹部にある臓器や、甲状腺や乳腺など様々な臓器にできたがんで検査することがあります。一方で、空気や骨、厚い脂肪などは超音波が通りにくいです。そのため、骨などに囲まれた部位や肺、脳にできたがんの多くは検査することができません。作成協力、関連情報、研修員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、 肝の検査について、X 線検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、PET 検査とは、超音波、エコー、検査とは、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。3-6、腫瘍マーカー検査とは、更新確認日、2022年11月8日。1、検査の目的。腫瘍マーカー検査は、肝の診断の補助や、診断後の経過や治療の効果を見ることを目的に行います。腫瘍マーカーとは、肝の種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質です。肝細胞や肝細胞に反応した細胞によって作られます。肝の有無や癌がある場所は、腫瘍マーカーの値だけでは確定できないため、画像検査など、その他の検査の結果も合わせて、医師が総合的に判断します。六角形の中に腫瘍マーカーと書かれていて、その周りに腫瘍マーカーの種類、NSE、CEA、PSA、CA15-3、皮膚科2、AFP と臓器のイラストがあります。2、検査の方法。腫瘍マーカー検査は、主に血液や尿などの体液の成分を測定することによって行う検査です。専用の分析装置を使って、血液や尿に含まれる腫瘍マーカーの値を測定します。3、検査の実際。腫瘍マーカー検査では、採血もしくは採尿を行います。4、検査の特徴。腫瘍マーカー検査は、採血や採尿で検査することができ、体への負担はほとんどありません。腫瘍マーカーは、肝細胞の数や、肝細胞が作る物質の量が多くなると、値が高くなります。しかし、肝障害、腎障害、飲酒や喫煙などの生活習慣、いつも飲んでいる薬、肝以外にかかっている病気などの影響により、肝の有無とは無関係に高い値になることもあります。反対に、肝があっても値が高くならないこともあります。このように、腫瘍マーカーだけで癌の診断は確定できないため、多くの腫瘍マーカーは、参考になる検査の一つとして、診察や画像検査の結果などと合わせて使われます。また、すべての癌で特定の腫瘍マーカーが見つかっているわけではありません。5、検査を行う主な癌。腫瘍マーカー検査は、癌診断の補助に加えて、治療の効果や、再発や転移がないかを調べるために、様々な癌で行うことがあります。肺癌、食道癌、胃癌、大腸癌、前立腺癌、乳癌、子宮頸癌などの癌では、採血によって検査を行います。膀胱癌では、採尿によって検査を行います。甲状腺癌、CEA、視床細胞肺癌、CYFRA21-1、CEA、SLX、CA125、SCC、小細胞肺癌、NSE、PROGRP、食道癌、SCC、CEA、胃癌、CEA、CA19-9、大腸癌、CEA、CA19-9、P53 抗体、肝細胞癌、AFP、皮膚科2、AFPL3、胆道癌、CA19-9、CEA、膵臓癌、CA19-9、Spin1、Q-PAN2、CEA、CA50、膀胱癌、NMP22、BTA、前立腺癌、PSA、乳癌、CEA、CA15-3、子宮頸癌、SCC、CA125、CEA、卵巣癌、CA125、関連情報、それぞれの癌における腫瘍マーカー検査の目的や腫瘍マーカーの種類の説明、13種類の癌について、リンクが貼られています。甲状腺癌、検査、2、検査の種類、4、血液検査、肺癌、検査、12、腫瘍マーカー検査、食道癌、検査、2、検査の種類、8、腫瘍マーカー検査、血液検査、胃癌、検査、8、腫瘍マーカー検査、大腸癌、結腸癌、直腸癌、検査、6、腫瘍マーカー検査、肝細胞癌、検査、2、腫瘍マーカー検査、胆道癌、胆管癌、肝内胆管癌を含む胆道癌、十二指腸乳頭部癌、検査、2、腫瘍マーカー検査、膵臓癌、検査、2、腫瘍マーカー検査、膀胱癌、検査、1、尿検査、前立腺癌、検査、2、検査の種類、1、PSA 検査、乳癌、検査、6、 腫瘍マーカー検査、子宮頸がん検査、2、検査の種類、8、腫瘍マーカー検査、卵巣がん、卵管がん検査、6、腫瘍マーカー検査、6、Q&A、9.1、がんの治療中です。腫瘍マーカーの値が高くなっているのですが、がんが進行しているのでしょうか？どこかに転移があるのでしょうか？ A1、腫瘍マーカーの値の変化だけでは、がんが進行しているか、転移しているかどうかは確定できません。腫瘍マーカーの値は、生活習慣や薬の影響などで一時的に高くなることもあります。腫瘍マーカーの値だけでなく、画像検査などの複数の検査結果から、医師が総合的に判断しますので、担当医にご相談ください。9.2、がんを早期に発見するために腫瘍マーカー検査は有効ですか？ A2、腫瘍マーカーは、がんの有無とは無関係に高い値になったり、がんがあっても値が高くならなかったりするため、がんを早期に発見するためには必ずしも有効とは言えません。健康診断のオプションや人間ドックなどで行われることがある腫瘍マーカー検査は、国が推奨するがん検診には含まれません。9.3、人間ドックで腫瘍マーカーの値が高かったため、精密検査を勧められました。どうすればよいですか？ A3、腫瘍マーカー検査を受けて、精密検査を勧められた場合には、まずは身近な医療機関に相談し、医師が必要と判断した場合は精密検査を受けましょう。なお、腫瘍マーカーの値は、がんがなくても高くなることがあるので、それだけでがんと診断されたわけではありません。作成協力、関連情報、研修員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、がんの検査について、X 線検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、PET 検査とは、超音波、エコー、検査とは、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。レイジー図書奥付け、がんの検査について、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚、聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2023年8月。